お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。あなたの聖なる皆を今日もあがめ、イエス様、あなたを礼拝することができ感謝をしています。神様、今日もまた今週の始まりもあなたを礼拝して歩き出してまいります。私どものこの人生の与えられている一週間をあなたが豊かに聖霊によって導き従わせ、また祝福してくださるようにお祈りをいたします。集います、私たち一人一人の心にご聖霊による豊かな愛や喜びや平安や、あなたが結んでくださる実が結ばれ、また聖霊の豊かな賜物を受けて、あなたの証人として歩んでいくことができるように、どうか力づけてください。乾いているものの頭に油を注いでくださり、主よ、私どもの杯はあふれていると歌わせてくださるようにお願いをいたします。イエス様、どうぞここに集っておられるお一人お一人はもちろん、ここに集いたくてそれが叶わない兄弟姉妹方の上にも、主の豊かな守りがありますよう。ご自宅におられる方、ホームやまた病院におられる方々の上に主の豊かな守りが今日もありますように。ここにおられるお子さん方、小中高生、また青年たち、また兄弟姉妹一人一人の上に主の豊かな祝福があり、主よ、信仰の良き友がそれぞれに与えられていきますよう。友はどんな時にも愛するものだと神様おっしゃってくださり、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるとおっしゃる主が、どうぞ良き友を一人一人に与えてくださり、その信仰の良き友として支えとなることを許してくださることをお祈りをいたします。主の豊かな恵みが私たちの上にありますことを今日も感謝をし、恵みの主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日のメッセージは、言葉が形となるときという題のもとでメッセージをしていきます。でも語らせていただくことは本当にシンプルなテーマで、聖書の言葉が約束通り現実となるということをお話をいたします。言葉は形となるのだということをお話をするわけです。あなたの言葉ではありません。あなたが思いついたことや、あなたが将来こうなってほしいと思っていう言葉が現実になるというメッセージではありません。もしそういうメッセージを期待してここに来られてるんであれば、私は多分繰り返しそれは間違ってると言いますから、じっと耐えていてください。あなたが何かこういう将来になったらいいなということを言ったら現実になるというメッセージは教会は持っていません。もしそれが教会を言うんだら、ちょっと魔が差したんだと思います。あるいは間違ってるか、どっちかです。神の言葉が現実になります。聖書に書かれていることが現実となります。その言葉は形となります。それが言葉が形となるときというメッセージの大きな内容であります。キリスト教は心の宗教だっていう人もいますし、キリスト教はなんか精神面で役に立つっていう人もいますし、理想やあるいは価値観を教える宗教だと 言われることがあります。でもそうした言葉は教会の中からの感想ではありません。いつもイエス様を信じていない人たちの言葉です。イエス様を信じて聖書を信じている人たちは分かっています。そうした理想や価値観や心のことっていうのはいわば副産物でバイプロダクトみたいなもので、神様は本当に言葉を現実とされる方なのだということを私たちは知っていますし信じています。主が癒すと言われたらこの地上で癒されますし、そうでなければ新しい天新しい地で与えられる新しい栄光の体でそれを完成させてくださる方です。頭の中の事柄で想像で終わる方ではありません。主がおっしゃったことは必ず約束通り現実となり、その言葉は目に見えない言葉は手で触ることができない言葉は形とやがてなります。繰り返しますけど、あなたの言葉が現実になるわけではありません。クリスチャンは昔からそういうことを持ってなかったはずなんですが、どうか間違えないようにしてほしいと思います。クリスチャンがいつも信じてきたのは、私の願いではなく、しかし主よ、あなたの御心がなりますようにと祈ってきたはずです。どうか違う種類の流れに入らないように気をつけてほしいと思います。かつてザカリアは御使いの言葉を聞いてそれを疑いました。御使いの言葉を聞いてそれを疑いました。ガブリエルのもとに、ガブリエルじゃない、ザカリアのもとにガブリエルが使わされて、御使いガブリエルが使わされて、高齢になったザカリアと、そして高齢になったその妻エリサベツとの間に、将来預言者となる、400年間今まで現れてなかったけれども預言者となる男の子が生まれると御使いがメッセージで伝えたわけです。その子供の名前はヨハネと名付けなさいと命じられる。神様からの一方的な恵み、一方的な恵みは本当なんですが、しかし神様のその豊かな優しさと恵みと素晴らしい祝福の予言に対してザカリアの方は人間側の責任も命じられる。神様があなたに男の子を与える、じゃああなたの方はそれをヨハネと名付けなさいと、あなたの責任は そういうことだとして命じられるわけであります。しかしザカリアはその言葉を信じなかった。それで御使いはこれらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります、なぜですか、私の言葉を信じなかったからですとルカの1章の20節には書かれていますが、その通り語る、するとその通りになりまして、ザカリアは言葉が出なくなってしまいます。ザカリアはこのあとエリサベツが子供を産むまでの9ヶ月から10ヶ月の間話をすることができなくなってしまいますが、もう今日お読みいただいた箇所でザカリアに対して近所の人々そして親戚の人たちが彼と話をするにあたって身振りで質問をしているところを見ると、どうやら耳もおそらくその間聞こえていないことが分かります。彼が聞こえなくなる前に、話せなくなる前に最後に彼が聞いた言葉は御使いガブリエルが口にした言葉、私の言葉はその時が来れば実現しますだったのであります。そこで ザカリアの耳は、そしてザカリアの舌は、その働きをしなくなります。ザカリアにとっては、主の言葉っていうのは、にわかには信じがたい言葉でした。そのことは前のメッセージでしばらく語ったことでありますが、時々私たちも神様の言葉よりも人の言葉の方が信じられる、受け入れやすい言葉であると思う時があります。長く生きていればどれだけ人の口約束が信じてその通りになること多いんですけど、でも外れる可能性もかなり高い。信じがたい言葉であるのは神の言葉よりも人の言葉であるっていうのは私たちは体験を通してよく分かっているはずなんですが、こういうことが起こると言われた聖書の言葉よりも神の言葉よりも、いや、それを値引きして合理的に考えて、神様はこういうことが起こるとは言ってはおられるけど、文字通り捉える必要ないんだよと。それは実現はしないよ、実現はしないけど、それはこういう意味なんだよという解釈をする人間の声の方が聞きやすかったりすることがあります。聖書にはこう書いてあるよ、こういうことをされたって書いてあるよ、こういうことで今があるって書いてあるよ、だけど本当はそうじゃないんだよ、それは心の中の出来事であって精神的に捉えるんだよと。それは現実ではないけれどもと値引きしていく人間の勝手な解釈の方が受け入れやすいことがあります。しかし神様は、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、または減らしてはならないと申命記の4章の2節で今も言われるお方であります。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる、またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれると黙示録の22章に記してあります。人の勝手な言葉は聞きやすいけれども、聖書に記してある神の言葉を信じて受け取ることであります。ザカリアにエリアの霊を持った預言者が生まれるというのは、うまく解釈してこういうことだという話ではなくて、ただザカリアに男の子が生まれる、名前をヨハネにしなければならないという、それだけのことだったのであります。それだけのことがザカリアには受け入れられない。どうか御言葉を聞いて、聖書を読んで、それがどんなにあなたにとって美しい言葉であったとしても、美しすぎる言葉であったとしても、実現などするわけないという早とちりは絶対にしてはなりません。なぜなら、状況なんてコロリと変わることがあるからであります。よく私たちはそれを体験して体験して体験してくるんですが、でもいつも忘れます。人なんて、兄弟姉妹、コロリと変わることがあるのであります。現状を見て神様にああだこうだと言いたくなる気持ちは分かりますが、しかし そうした言葉をあまり早く出しすぎてはなりません。じっと変化を待つのであります。変化は起こる、御言葉が言ったことは起こると待つのであります。言葉が形になる時を待つのであります。それを聖書は、我が魂は黙って神を待ち望むと表しています。聖書の言葉は現実となります。目に見えないその神の言葉は形になるのであります。ザカリアがそれを知るまで9ヶ月10ヶ月が必要でした。ザカリアはその9ヶ月を静寂と孤独の中で過ごしていきます。朝起きて一人、何も聞こえない世界です。階段を降りていってとしましょうか。扉を開けても何も伝えられず、何も伝えることがない世界で彼は過ごします。何も聞こえず、何も言えない、それはまるで外国です。私が初めて外国に行った時は、この人あの人って紹介されましたけど、私は言ってることが分からなかったので一人で本を読んでいました。って言うとなんだかかっこよく聞こえるんですけど、本当は北斗の拳を読んでいました。漫画です。誰とも喋りたくないし、誰が言ってることなのかも、 何を言ってるのかもよく分からない。ザカリアは昨日までとは全く違う世界に自分が招き入れられたことを知り、そこに椅子を整えて、ソファのクッションを形を整えて座り込みます。彼に与えられた世界は、彼に与えられたのは思い出すことです。彼に与えられたのは思い巡らすことでありました。そして目を開けて、ただじっと動きゆく世界を見て、神の言葉が形に変わっていくのをただ見続けることだけだったのであります。御使いが話したことを思い出し、思い巡らす記憶の世界で、その世界に彼はじっと座り込みます。そして大きくなっていく、老いたエリサベツのお腹の形をずっと見続けるのであります。神の約束が本当に育ち、そしてそれが成就しようとしていることをただ見続けるのであります。彼はヨハネが生まれた時、その泣き声さえ聞いていません。ただ自分の前に運ばれてきた息子を目にした時に、おそらく慣れない手で、慣れない腕で抱きかかえたその時に、その沈黙の中であの言葉が脳内に響き渡るのであります。私の言葉は、その時が来れば実現しますと。あなたにも、兄弟姉妹、あなたに語っています。あなたにも約束を信じ直す沈黙の時があります。実際に耳が聞こえなくなるとか、実際に何かをコミュニケーション取ることができなくなるとかという話ではありません。しかし一人静まって 世の声も聞こえず、自分を表現して目に物見せてやろうということもせず、ただ一人神様の語られた言葉と向き合う時があります。そしてそのあなたに与えられた約束を心の一番深いところからちゃんと信じて、信じ直して黙って待ち望む季節があります。ザカリアは自分に与えられた主の言葉がヨハネという赤ちゃんの形になって目の前に存在しているのを見たのであります。言葉一つ発せなくなった父親のことを差し置いて、近所の人たちが何かを決めようとしている、輪になって何か会議を開いているのをザカリアは見ます。8日目に割礼とともにすること、それは赤子の名前をつけることです。父親の名前はザカリアだ。親族にもいい名前はあるが、ここは父親の名前ぐらいでいいんじゃないかというような人間側の最大公約数を集めて、そしてそこから一番いいものを出そうという人間側の会議がそこで行われています。神様が決めておられることなのに、それを知らない人間たちが集まって、人間でできる、人間側でできる最善を実行しようとしている。悪気はない、悪気はない。しかし人間側の善は神様の最善と比べると悪と呼ぶしかできないほど質の低いものであります。主の御言葉を知っているエリザベツは必死になって我が身を張って、その人間側の動きを止めようとするが、しかしその人間たちの、近所の人たちのブルドーザーのような人間の動きを止めようとする者はもはや誰もいなくなってしまいます。エリザベツも止めることができない。さあ決まるとなった時に、神の言葉を知っていてそれを伝えたいと願っているザカリアは、書き板を持って来させます。その書き板にはすべての人間の策略を沈め、黙れ、沈まれというあの神の力とともに聖書の御言葉が記されていました。書いた言葉は、彼の名はヨハネです。ザカリアはその沈黙の季節の中で気づいていました。御使いが自分に現れたのは夢幻なんかではなくて現実だったのだと、事実だったのだと、であるならば彼の命令も事実だと、彼の名はヨハネとつけなければならないと分かっていた。そして自分の口が聞けなくなったのも決して偶然ではない、決して心理的な何かが操作したのでもない、きちんとした理由があっての出来事なのだと。ここに関して言えば、ザカリアに関して言えば、それははっきり言いますけど、不信仰を起こしたザカリアへの父なる神の懲らしめです。ひどいな神様はと思いますか？逆ですよ。愚か者は懲らしめがないために滅びていくんです。神様はザカリアのことを徹底徹底心の底から愛しておられるから懲らしめを与えられるんです。じゃなかったら、沈黙の季節がなければ彼は気づかなかった。自分がどれだけ大きな間違いを犯しているかに気づくことはなかったのであります。彼はこの世界への、そして自分の世界、自分の人生への天を押し曲げて入ってこられた神のご介入を信じたのであります。この子は偶然生まれたのではないと、 もう一回言います。この子は偶然生まれた子ではないと。またザカリアの努力によって作り出した子でも、ザカリアの失敗によって何かおかしいところができた子でもないのだと。この子は神がそのご計画を持ってお作りになり送られた神の賜物なる子供なのだと彼は気づいているのであります。そしてその子の創造主がヨハネと名付けておられるのだから、私たち人間がそれを差し置いて別の名前をつけてよいものだろうか。彼は書き板を持ってこさせて書きます。彼の名はヨハネ。そう書いた途端に彼の口は自由になり、ハレルヤと主を褒めたたえ始めるのであります。その溶けた口、自由になった舌でザカリアは聖霊に満たされて予言を始める。それが今日読んでいただいた今日のテキストの後半部分です。68節から69節には、主を褒めたたえよ、褒めたたえよイスラエルの神である主をと賛美から始まり、なぜ賛美をするのかといったら、その民を顧みて贖いをなされ、そして69節、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられたと賛美をしているのであります。ザカリアは歌い始めますが、その歌った内容は自分の息子のヨハネのことではありません。そのヨハネがやがて道を整え、指さしてこの方こそキリストであって、私はますます衰えてこの方はますます盛んにならなければならないと指さした、私はこの方の靴の紐を解く値打ちすらないと言わしめた、あの御子イエス・キリストを指さしてザカリアが歌い始めるのであります。救いの角と歌われています。この角は今日は2つの意味があるとお伝えしますが、動物の角は攻撃の武器となり、また防御の道具となります。言うなれば力です。イエス様は救いの力だと歌っているのであります。そしてもう一つは、昔イスラエルには祭壇が建てられて、祭壇が作られた時には人手によって切り出された岩で、形が整った岩ではいけなかった。人手によらずして積み上げられた、神様が創造されたままのその形を使った岩で祭壇を建てて決まり事があった。その四隅には、祭壇の上の四隅には、祭壇には角が建てられます。角が建てられます。少し細長い岩が建てられていく。その角は特別な許しの場所として、許しの力がある場所として用意されていました。祭壇の角をつかむ者は許されたことが聖書に書かれています。ソロモンの時にもそうでした。読んでいただければ分かります。祭壇の角をつかんで握りしめ、離さない者を許される、そのような奇跡がそこで行われた。主を褒めたたえよう、主は我らのために贖いをなされた、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられたとザカリアは予言をしていくのであります。クリスマスに私たちに贈られたイエス・キリストは救いの角です。確かに救いの角なのであります。ヨハネの誕生がなければメシアのための道の整えはなく、ヨハネが生まれたので救いの角なるイエス様が来ることとなった、そのキリストは救いの力、救いの希望だとザカリアは歌うのであります。今日この声が届くところで、自分の罪に悩んでいる者はいませんか。その結果である永遠の死と滅びと地獄と恐れている者がもしいれば、 今日救いの常であるイエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたの贖いは完成します。あなたの救いもその罪の許しもただではありません。そんな安い話ではないんです。誰でも許された気分になって帰れるように照明を整え、空気を整え、匂いを出して、ほっとしましたか、じゃあ帰ってくださいというのが教会ではありません。はっきり言います、あなたの罪の許しは無料無代価ではありません。ただではないんです。私何か払わなきゃいけませんか、なんか恐ろしい宗教に来ちゃったなってあなた思うでしょうか。いいえ、ここまで聞いてください。それをあなたの代わりに支払った方がおられるんです。十字架の上で一切合切まるっとすべてあなたの支払いなど一銭も残さないと言ってすべて飲み干しすべて支払われたあなたの神イエス・キリストがおられるのであります。あなたの罪のために、私の罪のために、大きな罪のために、隠し続けている罪のために、命が支払わなければならない、命が支払わなければならない、そのところにあって、キリストが、皆さん、キリストが皆さん代わりに命を払ってくださったのであります。ご自分の命で十字架の上に支払われた。悔い改めてイエス・キリストを信じなさい。そうすれば救われます。あなたは許され、あなたは救われ、あなたの贖いは完成し、あなたはよみがえり、あなたは永遠の命を持って天国に生きることができ、いや、その前にあなたは清められ続けることができるようになるのであります。この良き知らせは、この間歯が溶けるほど甘いって言いましたよね。歯が溶けるほど甘いんだ。だってあなたが支払うものは何もない。あなたは信じれば救われるのですから。こんな甘い話は最近できた話かと思いきや、しかし70節、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、人が創造され罪を犯し堕落したその時から、主はキリストの足でサタンの頭を踏み砕き、あなたを救うことが預言約束され続けてきたのであります。そして御子イエス・キリストが生まれた時に、あなたの救いは、救いのチャンスが光り輝き始めた。その言葉通りにあなたも救われるのであります。今日の説教の題は何でしたか。その言葉は形となるのであります。本当にあなたの壊れやすい心が復活の際には二度と傷つかない心に変わり、繰り返し手術を受け続けなければならないあなたの体がもう二度とメスの入らない体へと変えられる言葉は形になるのであります。71節、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いであるとザカリアは歌う。この救いは敵からの救いです。私たちを憎む者からの救いであります。サタンは確かにあなたのことを憎んでいます。誘惑をするときには柔らかい言葉を持って、優しい言葉であなたを誘い、あなたを幸せにすると言います。しかし確実にあなたにこの地上で不幸を刈り取らせ、永遠の滅びのまで連れて行けるならば連れて行こうとする、あなたのことを愛してなんかいません。あなたのことを憎んでいる敵、それがサタンであります。キリスト信仰からあなたを引き離し、偶像礼拝を強要し、 あなたをめちゃくちゃな暮らしへと招き入れる。しかしそのサタンの憎しみがどれだけひどくとも、あなたに対するサタンの攻撃がいかに激しく、あなたが傷だらけに今なっていたとしても、兄弟姉妹、救いの角が立てられた。クリスマスの日に生まれたあの緑子はあなたの救いの角です。傷だらけになったって、ボロボロであったって、しかしその救いの角を信じているあなたは、このサタンの敵からの救いを与えられるのであります。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられたと、この72節、今読んだのは2017の新しい聖書の訳ですが、しかし神様はご自分の聖なる契約を覚えておられたと約束されている、言葉に書かれている。救い主が来ることはにわかには信じられなかったけれども、約束されたヨハネが生まれてきたことで、主は約束を守る方であることがよく分かったと歌ってるんです。主が約束されたことは、それが人類の堕落の始めの古の約束であったとしても、アブラハムと結ばれた約束であったとしても、ダビデと結ばれた約束であったとしても、これは私たち、あなた方のための私による新しい契約の地だと言われたその約束であったとしても、どんな約束であったとしても、あなたが5年前に洗礼を受けた時の約束、いや80年代に30年前に聞いた約束、40年前50年前中田で聞いた約束、出来待ちで聞いた約束であったとしても、あなたが洗礼を受けたここと違う教会での聞いた福音の御約束であったとしても、その約束の言葉は必ず形となります。そしてあなたの前に現れる。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと、主の約束がイエス様という形になったように、主があなたにお与えくださった御言葉は形になることを、どうか決して忘れないでいてほしいと思います。嘆願します。忘れないでください。それが私たちクリスチャンが今日生き生きと、明日明るく微笑みを持って生きていく力となるからであります。そんなに眉しかめて、暗い顔して、厳しい顔して、律法を踏み行って落ちたらいけないっていうのは綱渡りの生涯じゃないんです。あなたに与えられた主の御言葉は必ず成就する。私は主イエスを信じている。そして私はこの約束をしてくださったキリストを愛しているし、このキリストに従っていきたいと、しなきゃいけないからじゃない、従っていきたいからだという歩みがあなたにも備えられているのであります。主の約束の言葉は必ず形になります。いつか必ず形になります。世界的にもそうです。主の予言は成就します。この世界について予言されたことはどれもその通りになります。後になってわかる。これもあれも予言されていた通りだったと、もうちょっと言いましょうか、後になってこの世界に起きたことはすべてわかります。あれもこれも、天地創造も万物も、私たちの歩みも、イスラエルの予言も、私たち教会に対する予言も、キリスト者に対する予言も、すべて後になって本当だったということがわかります。人々の愛は冷え、自分中心になり、やがて自分のことしか考えなくなる。自分のことがファーストだと言って、自分のことをまず第一とすれば、他の人のことは後回しどころかどうなってもいいと思うような時代が来ると、後の世には悪霊の教えに従って そう考えるものが出てくることが予言されています。ああ願わくは私たちの愛する教会学校の子たちが大人になるときにそのような時代が、いやそれよりも前にその時代が来ないことを願います。イスラエルの予言は紐解けば調べれば今簡単に調べられる時代ですから、インターネットの前に座るだけで結構です。 Google で調べれば結構です。ことごとく予言が成就していることをあなたは目に知ることであります。1948年に5月にイスラエル建国再建、そして干上がった土地、砂漠だった土地が潤いを持つなんてことは誰にも想像ができなかったことです。行けばわかる、行かなくてもいいと思います。新しいエルサレムに必ず入れますから、まあそんなに行かなくてもいいけど行けたらいいと思います。素晴らしいと思いますが、そして私たち教会に、一幕教会にだけではありません。この全世界のクリスチャンたちを教会と呼びますが、教会に約束された言葉は必ず成就します。必ず成就します。そして主があなたに語られた御言葉もいつか形となります。私がメッセージの備えをしながら、どうしてもどうしても忘れられない御言葉はいくつもありますが、しかしこのメッセージの備えをしながら私の心に染みてきて染みてきて忘れられなかった言葉は、私が新学生だった時です。ちょうど1年生だった夏の市場教会での夏季伝のご奉仕を終えて、そして進学校へ戻っていく、その途中高田の馬場で乗り換えるんですが、その改札の手前からもう足が動かなくなってしまう。パッと目を横にあるとスターバックスがあるので、そこに座って聖書を読んで、それからもう一度立ち上がれ、進めないだろうかとお店に入っていく。そのスタバで主が語られた聖書の言葉が、あれから13年経つんですが忘れられないんです。主よ、私はあなたの言葉をまだ忘れていません。お心一つで私を清めていただけますと言った私に対して、あなたは私の心だ、清くなれとおっしゃった。あれからいろいろと主は清めて変えてくださったけれども、でも今もこの御言葉が私のうちにあって、さらに形とされることを私は信じています。だから希望を失わないんです。自分の牧者として、牧会者として、説教者としての足りなさを皆さんも覚えるかもしれないし、覚えない方がいるかもしれない。でも語ってる本人はいつだって、主よ、私は私の家にあなたを受け入れるにふさわしいものではない、このような務めにふさわしいものとは一体誰でしょうという、そのような声を聞きながら、御言葉の声を聞きながら講壇に立ち続けるものでありますが、しかしながら主はちゃんと約束してくださっている。私の心だ、清くなれ、言葉は形となるからと、それが私の希望なんです。皆さんはいかがですか。今の私の話です。覚えて帰ることはないけれども、主があなたに約束されたその言葉は、手で掴むことができない言葉、目で見ることができない言葉、その材料すらこの世界にはないように見える言葉であったとしても、それは形となるのであります。その希望を抱いていますか。ザカリアは疑いました。信じませんか。希望を持ちませんか。私にだって、私のようなものを愛してくださっている主はそうしてくださると、クリスマスに御子をすらあなたのためにお与えになった主がどうしてそれらの事柄をあなたにしてくださらないことがあるでしょうか。体調を崩しになる兄弟姉妹方が冬はいます。訪問をします。私が一人の方を幾度も 先週は訪問しましたけど、そのたんびに思い出される言葉、主が私にお語りくださった言葉です。ヨハネの6章の御言葉で、主は私のもとに来るものを私は決して捨てませんっておっしゃったんです。そして私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることですと語ってくださった。それが私の希望なんです。それを届けていきました。何回も同じ御言葉を祈った。私の言葉はその時が来れば実現しますと御使いはザカリアに言ったんです。そう御使いに言わせた主は、ご自分の聖なる契約を覚えておられる主です。たとえあなたが、主はもうお忘れになったんじゃないかと思うような夜が来たとしても、早とちりしないことです。主は約束を覚えておられます。主イエス・キリスト様は、サタンの力がどれだけ強くとも、私たちクリスチャンを救いの角である力を持って救ってくださいます。死がすべてを飲み込むように思えるような日々が続いたとしても、キリストの復活の力によってよみがえります。その時私たちは言うことができる。救いの角の力で言うことができる。死よ、お前の棘はどこにあるのか、お前の勝利はどこにあるのかと言うことができるようになるのであります。兄弟姉妹、どうぞ覚えてください。主は忘れておられません。あなたとの約束をすべて、たとえ何も聞こえずとも、何も言えなくとも、あるいは孤独の中であったとしても、思い出せ、主がその約束を覚えておられること、お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私たちには御言葉に基づいた希望があります。そしてそれは、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないと言われる主の御約束の通り、必ず形となることを信じて、私たちは信仰生活を歩んでまいります。どうか私たちにこの信仰とこの希望を与えてくださり、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと言われる主が、どうぞ私たちのうちに芽生えた信仰と希望を保ち、そして信仰あふれるクリスチャンとして、希望あふれるクリスチャンとして、結果愛あふれるクリスチャンとして、私たちを今週も喜びに満たし歩かせてくださるようお祈りをいたします。私たちの今週、目の前に道が広がっています。目に見えない道でありますが、主よ、歩んでまいります。そばにいてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。